こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。夫は妻は分かってない、夫婦リカバリーの作法は。夫婦カウンセラーの安藤秀海が関係が機能不全に陥った夫婦をどう理解し立て直しの糸口を探るかを扱う実用書である、不倫セックスレス借金慢性的な不仲、相手が嫌いになったという感情まで結婚生活で表面化しやすい困難を対象にしている。著者は夫婦専門カウンセリングで得た知見を背景に、問題を単なる会話不足や性格の不一致として片付けない。本書の中心には、夫婦であっても異なる来歴、価値観、傷つき方を持つ別個の人間であり、完全に分かり合えるはずだという期待そのものが対立を深めうるという認識がある。関係修復を一方的な我慢や即時の結論に還元せず、感情の由来、問題の構造、自分の居場所、個別の課題に目を向ける点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、話し合えば分かり合えるという前提を問い直す本書の重要な出発点は、夫婦関係の悪化を会話量の不足だけで説明しないことにある。関係を直そうとする2人ほど、きちんと話せば相手も理解するはずだと考え、説明説得反論を重ねがちである。しかし、家事、金銭、親族との距離などの具体的な論点には、それぞれの育った環境や譲れない正義が入り込む。そのため、会話を増やしても理解が深まるとは限らず、むしろ互いに消耗する対立へ変わることがある。本書が示すのは、分かり合えないことを即座に愛情不足や悪意の証拠と解釈しない姿勢である。夫婦も異なる背景を持つ個人であり、価値観が完全に一致しない領域は残る。この違いを消去すべき欠陥ではなく、関係に元から存在する条件として認めることで、対話の目的は相手を自分と同じ考えに変えることから、衝突を増やさず現実的な関わり方を見つけることへ移る。これは会話を不要とする主張ではなく、会話に過大な万能性を与えないための視点である。次に、表面の争点の奥にある本当の問題を見極める。目次に掲げられる一つの問題に潜む本当の問題は、本書の分析的な軸である。夫婦の訴えは、例えばお金の使い方、性交渉の頻度、帰宅時間、家事負担のように具体的な形をとる。だが、当事者が争っている対象だけを処理しても、不満が別の形で再燃する場合がある。具体的な出来事には、尊重されていない感覚、見捨てられる不安、自分ばかりが背負っているという憤り、安心できる居場所の喪失など、言葉になりにくい感情が重なりうるからである。本書は代表的なカウンセリング事例を通じ、夫と妻が同一の出来事を全く異なる意味として受け取る可能性を扱う。重要なのは、どちらの解釈が正しいかを早急に裁定することではない。何に反応し、何を守ろうとしているのかを区別して捉えることで、非難の応酬から問題の構造を見る段階へ進める。この視点は、表面的な妥協案を否定するものではないが、その前に感情的な論点を取り違えないようにする。結果として、同じ喧嘩を繰り返す理由を検討する手がかりとなる。さらに、過去からのわだかまりを現在の相手だけの責任にしない。本書は、過去からのわだかまり感情の問題を独立した章で扱い、現在の夫婦間の出来事と、以前から抱えてきた感情的な痛みを分けて考える必要を示している。結婚後の一言や行動が強い怒り、失望、拒絶感を引き起こすとき、その反応は目の前の出来事だけの大きさでは説明できないことがある。過去の関係で満たされなかった思い、長く抑えてきた不満、繰り返されたと感じる軽視が積み重なれば、現在の争いは古い傷にも触れる。本書の意義は、これを気にしすぎとして個人に押し戻すのでも、全てを相手の加害として固定するのでもなく、関係の回復で扱うべき感情の層として位置づける点にある。自分が何に傷ついているのかを見定めなければ、相手には実際以上の役割、すなわち過去の痛みまで全て償い解消する役割を求めてしまう。その期待は失望を増幅させる。一方で、過去の感情を自覚することは、現在の相手の行為を面積することとも異なる。二人の間で起きたこと、自分の内側で長く続いていることを整理し、混同しないことが、より正確な対処につながる。そして、自分の居場所を確保し、関係の変化に合わせて関わり方を更新する夫婦関係の回復を、常に一緒にいることや相手を最優先することと同一視しない点も本書の特徴である。目次の自分の居場所を確保するは、関係に苦しむ人が自分自身の生活、感情、判断の足場を取り戻す必要を示す。相手の機嫌、反応、愛情の確認だけが日常の中心になると、夫婦間の小さな変動が自己価値全体を揺らし、対話は切迫のしたものになりやすい。自分の領域を持つことは、関係から逃げることではなく、相手を変えることだけに回復の条件を委ねないための基盤となる。また交際期、結婚直後、子供の誕生後など、生活の局面によって夫婦の役割と距離感は変化する。 かつて自然に成立していた関わり方が現在も有効とは限らない。本書は関係性が変われば関わり方も更新する必要があるという考え方を提示する。これは昔の親密さをそのまま再現する発想ではなく、現在の制約、各自の負担、心身の余力を踏まえて関係を組み直す姿勢である。二人の問題を扱いながらも、各人が自分の人生と向き合うことを求めるため、依存的な修復論に傾きにくい。最後に不倫とセックスレスを単独の出来事として終わらせず、痛みと背景を扱う。本書は不倫とセックスレスをそれぞれ独立した章で取り上げる。不倫では起きた事実をなかったことにするのではなく、傷つけられた側に残る痛みを扱うことが回復の前提となる。信頼を損なう出来事の後、形式的に関係継続を決めても、怒り、不安、疑念が残れば関係は安定しない。したがって早い許しや安易な再出発を求めるより、何が傷となっているかを丁寧に見ていく必要がある。他方セックスレスについても、頻度や有無だけを交渉対象にすると、拒まれた側と求められる側の双方に圧力がかかる。本書はその裏に隠れた問題の本質に目を向ける構成であり、身体的な親密さを夫婦関係全体から切り離さない。日常の不満、安心感の低下、役割への疲労、相手に対して抱く感情などが複雑に影響しうるためである。もっとも、こうした視点は不倫の責任を曖昧にしたり、性行為を義務化したりするものではない。重大な問題を単純な解決策で追わず、当事者が何を失い、何に苦しみ、どのような関係なら続けられるのかを検討するための枠組みとして機能する。結論として、本書は、離婚を考えるほど関係が悪化した夫婦、あるいは明確な危機ではなくても、会話をするたびに疲弊し、同じ不満を繰り返している人に向く。一人で読んでも自分が相手に求めているもの、現在の出来事に重なっている過去の感情、話し合いが対立へ変わる契機を整理する助けになる。二人で読む場合も、相手を診断したり正しさを競ったりする道具ではなく、互いの見え方が異なることを確認する共通の入り口として使うのが適切だろう。不倫やセックスレスのような深刻な問題を含むため、直ちに万能な解決を約束する本ではない。また暴力、威圧、継続的な支配がある関係では、安全確保と専門機関への相談を優先すべきである。その上で、本書が同種の夫婦関係本と異なるのは、仲直りの会話術や家事分担の正解を前面に出すより、問題の背後にある感情と関係の構造を読む点にある。夫婦を分かり合えるべき二人と理想化せず、異なる個人同士が変化する関係をどう更新するかという現実的な視座が、カウンセリング事例を通じた本書の持ち味である。ご支援いただける場合は、安藤ひゅえ会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。